青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週が腸活栄養管理士の笹村のぞみさんをゲストにする最後の回となります。笹村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回は最後ということで、はい、新刊人生が変わるすごい腸活の中から不調別の具体的な腸活方法についていくつかピックアップをしてお聞きしたいと思うんですけれども、はい、まずお腹が張りやすいとか、うんうん、ガスが出やすいとか、そういった場合の具体的な腸活方法、どんなことがありますでしょうか。
はい、これ結構女性あるあるのお悩みなのですが、
はい
はい、早速本の中のこの人生がかかるすごい腸活の96ページにあるのですが、
はい、96ページです。
はい、
ご本をお持ちの方はぜひ見ていただいて、
はいはい、お腹が張りやすくなる原因の食材って実はある程度絞られていて、
はい
はい、それがフォドマップというものがですね、はい、ありまして、まあ、例えばその玉ねぎ、ニンニクとか、人によってはリンゴとか、
は
あ、納豆ヨーグルトとか、
はい、
人によってはジュースウーロン茶、
はい、
あとパスタうどんとか、
はい
はい、こういうものがですね、腸の中でガスを作りやすい糖質なんですよね、
はい
はい、これを食べ過ぎてお腹が張るっていう方がいるので、まずはこの高フォドマップ食っていうのをちょっと見てみて、それに当てはまるものを良かれと思って毎日食べてたら控えてみた方がいいかなと思います。3日ぐらいは。
自分がお腹が張りやすいとかガスが多いと思ったら、はい、その高フォドマップっていうものの食品一覧の中からいっぱい食べてないかなって気にしてみるってことですね。
はい、で高確率で当てはまる人が多いのはやっぱ納豆とニンニクですね。
確かにニンニクってね、調理によく入ってるし、うん、あと疲れてたら食べた方がいいかなと思ったりもしますもんね、
はい、
納豆もやっぱり合う合わないもあるんですね。あ、そのお腹が張るかガスかっていうところに関しては、
はい、結構多いんですよね納豆。
あとヨーグルトとかもね書いてありますけど、
はい、ね、最近はなんかタンパク質が手軽に取れるからって言ってすごい流行ってるんですけど、はい、それと比例してすごい悩みが増えて。
あ、そうなんですね、
はい、大体の方がやっぱヨーグルトだったっていう。
じゃあこのお腹が張りやすいとかガスが出やすいっていうのは結構頻繁に出るみたいな感じが
多
いですか。
そうですね、うん、はい、夜に食べてたら朝起きたらプープープー出るとか。
あ、
うん、だいたい食べてから3時間後ぐらいになんかおかしいって思ったら、その1個前に食べた食材がちょっと怪しいですよね。
3時間ぐらいでこうちょっと症状が出るみたいな感じなんですね、うん、
はい、
じゃあ皆さんこのこうフォドマップ食品一覧ね、調べればね分かると思うので、うん、ぜひそれご参考にしてみてください、
はい、
そして次、大好きな小麦
を
美味しく食べたいっていう方がとっても多くって、
食べたい
美味しいですよね、うん、パンもそうですしパスタもそうだし、
はい、
これは極力じゃあどうすればいいのっていう、
うんうん、それ単体で食べないっていうことが一番大事かなって思ってて、
はい、
やっぱその腸たちが一番嫌がることって、ある一つのものだけに特化する食べ方をされることなんですよ、
はい、
小麦で言うとそのパンだけ、麺だけとか、まあ、最悪なのはそれプラス油が一緒に腸に入ってくるとブチ切れてくるんで腸
が怒るんですね
怒って下痢ピーになったりする方とかもいるので、
はい、
実はその小麦たちとかを消化吸収してそのエネルギーに変えていくためには、その野菜とか海藻類とかお肉とか、卵とかのタンパク質だったり、そのビタミン、ミネラルがすごい大事で、これらが揃ってたら機嫌はいいんですよ腸。
あ、そっか、だから、うん、パスタだけじゃなくてちゃんと海藻サラダ食べるとか、うん、卵を食べるとか、はい、パスタにもいろいろ具材を入れるとか、
は
い、
そうですそうです。だからまあサラダバー付きのパスタのお店に行くか、鮭となんちゃらのパスタにするかで、なるべくそのパスタ系は最後に食べて、前半野菜とかスープとかを食べて、ちょっとずつその血糖値を上げていってっていうのも大事ですね、うん、
なるほど。一番じゃ最悪なのは菓子パン1個とかそういうことが、
はい、
ってことですよね、
うん、腹持ちも悪いし栄養にもあんまならないし、
でそれだけだしって、うん、パンだけだしっていう、はい、そしてあれ夜、
はい、
何かすることありますか。
夜はタンパク質を食べた方がいいです。手のひら1個分の大きさぐらいは。
手のひら1個分の大きさのタンパク質、は
い、タンパク質、まあ、卵1個でもいいですし、はい、お魚だったら、まあ、鮭の切り身1個とか、はい、お肉でも、まあ、うん、手のひら1個分なんでどうですかね。あの生姜焼きのあのお肉だったら 3,4 枚ぐらいじゃないですかね。
あ、そう、鮭の切り身半分とか、そういう感じですよね、
はい、とか、あともっとその眠りの質を良くしたいということだったら夜にお味噌汁を飲むとか、そういうことをすると、その眠りの質を高めるホルモンの材料ってタンパク質なんですよ、
はい、
そうか、それが足りないと寝てるつもりでも体は休まらないっていうのがあるので、うん、そういうのをやって整えておくと、その小麦っていう体にとって負担がかかりやすいものを食べたとしても寝てる間に頑張ってお仕事してくれるっていう感じですね。
じゃあ例えば昼間はランチパスタだけだったなと思っても夜必ずお味噌汁を飲むようにするとか、うん、
はい、
っていうことですね、
はい
はい、ありがとうございます、はい、次、やはり皆さんコーヒーお好きで
お好きですよね、みんな。
あのなんとなくね、一服の清涼剤じゃないですけど、うん、コーヒーを飲む時の何か腸活ありますでしょうか。
まず大前提として、朝やる気とかがなくて、やる気を出すために、目を覚ますためにコーヒーを飲むっていうのはやめた方がいい、
はい、
のと、お腹が空いてる時に飲むっていうのもやめた方がいい、
はい、
それはもう体にとって、お腹が空いてエネルギーが足りなくてぼーっとしてるのに無理やりこうビンタされるみたいな、
うん、
もうせかされるっていう感じになるので、うん、動きはするんですけど、すごい負担になって、夕方以降のそのまた疲れになっちゃったりするので、
はい、
どうしても飲みたいんだったら、その前に朝はご飯食べた方がいいです。
ご飯の後の一杯だったらまだいいけれども、はい、って感じなんですね。
全然違います、体のダメージが、うん、はい、むしろコーヒー飲んでもいいかもねってなってくる人が人によってはいるぐらいいいです。
そうなんですね、うん、だからとにかく朝一番と空腹時だけは、まあ、避けて、
はい、
そうじゃない時に楽しむ、
はい、
コーヒーがお好きであればってことですね。そ
う
ですね、
うん、
1日何杯とかあるんですか、
はい、カフェイン量の計算によるんですけど、まあ2杯ぐらいですかね。これを聞いて、って思った人はもう依存症ですね、カフェインの。
なるほど2杯もいいのと思った人はまあいいけども、
はい、まだあの嗜好品として楽しんでると思うんですけど、うん、こう3杯以上飲まないとやってられないよっていう方は、エネルギーが足りないのに、おそらくコーヒーのカフェインで無理やり体を動かして今生きてる、
空ふかししてみたいな感じですね。
そうですそうです、うん、でも持って 3,4 年なので、そういうやり方が通用するのは、うん、多分いきなりもガタってくるので、うん、やっぱ食べた方がいいかなと。
はい、はい、ありがとうございます、
はい。
あと、あの生理中とかね、生理前とか、うん、いろいろやっぱ体調変化があるんですけど、女性は、
はい、
その時の腸活で何かポイントとかありますか。
まあ、5は優しい、
はい、
生発酵を取ることですね。これがすごい女性あるあるの PMS っていう、その生理前に調子が悪くなったり、はい、お腹が張ったり、イライラ鬱っぽくなるっていうことの予防にもなったりしますね。
じゃあ、あの前回教えていただいた、まあ、孫は優しいを取るっていうのが、うん、この生理前前後、
はい、
いいんですね。
はい、いいですし、あの孫は優しいの中にマグネシウムっていうのが結構多く含まれてて、それがその生理の時の子宮収縮で痛くなるじゃないですか、それをあの和らげてくれるっていう
ミネラル、
はい、力もあるので。
やっぱりその孫は優しいの中でも海藻わかめとかかなり積極的に取るといいんですね、うん、
はい、
あとはありますか。
あとは生理前あるあるで、こう甘いものを食べたいってなってくると思うので、タンパク質食べた後だったら爆食いしていいよって言ってます。
なるほど、
はい、
そこをちゃんと食べた後だったら、
はい、
そこまでなんて言うんでしょう悪さしないよじゃないけど、
はい、私はもう食べたいものを我慢すると絶対反動が来るっていうのがもう経験上よく分かったので、はい、こうコンビニとかでこうポップコーンとか買ったりするじゃないですか、爆食いしたいってなった時に、うん、その時にあのゆで卵とか、鮭のなんか40秒ぐらいでチンしたら食べられる魚とかも売ってるので、それを必ず一緒に買って、先にそれを食べて、それでも爆食いしたいと思ったら食べてねって言ったら、みんなすごい食べる量減るんですよ。
なるほど、
うん、
最初にちゃんと取っておくとっていうのだし、いいですね。体にまず必要なものを取った後だと、そこまで必要性が体が感じないっていうことですよね、はい、
そうですそうです。あと1ミリでも体にいいことしたったでみたいな、
うんうんうん、
その後に心の栄養入れてるんで、そんなに罪悪感も感じないというか、確かに
ちゃんとやってるよ自分っていうところもありますしね、うん、
はい、ケアはしてますっていうのであっていいなって という感じですかね、は
い、ありがとうございます、はい、あとちょっと面白いお便りがあったので読ませていただきますねズボラな自分も味噌玉を冷凍してできるだけ毎日味噌汁を食べていますが、うん、味噌汁食べないラーメンやピザばかりの夫がガリガリで快便なのが悔しいです笑いっていうお便りが来たんですけれどもこれはなぜでしょう
ちょっと笑いに念を感じますねこれはですね、はい、もう一言で言うと体質が違うっていうのがあるのと、はい、どういうメンタリティで毎日お味噌汁を食べてるのかっていうのとかもありますしね。
あ、多分このご自身がね、
そうそうそう、多分質問者さんと旦那様で、はい、うん、生活スタイルも多分全然違うでしょうし、どこでストレスを感じるのかも違う、はい、のでやっぱ別の生き物なんだよっていうところを知ってもらうっていうのと、うんうん、ちょっとこの、ね、ガリガリっていう言葉も気になるんですよね。
あ、確かにこれ痩せているとかね、
うん、
スタイルがいいとかだったらね、
そうなんですよ、スタイルがいいって書いてあるんだったらうんって読めるんですけど、ガリガリってことはちょっと別の言い方をするとうまく消化吸収してエネルギーにできてない可能性があるんですよ、うん、でその分うんちで出てるだけで、うん、もしかしたら消化吸収能力が落ちるぐらい逆にストレスが旦那さんもあるのではないかって私はこれを見て感じますね。
確かに、
うん、でラーメンとピザっていう、こう塩分が多い高温調理とかするものとか、うん、小麦のものを欲する方って気が上がってる方が多いんですよ、
はい、
でそれをあの何とかしたいためにその塩分が高いものとか揚げ物とか高温調理のものを食べるので、うんうん、もしかしたら旦那さん結構仕事でストレス抱えてんのかもな、それをちょっとラーメンとピザで癒したいぐらい、もしかしたらいっぱいいっぱいなのでは、うん、って思ったりするので、
確かにこのガリガリっていうのは、うん、いい意味でのね、
うん、
痩せてスタイルがいいならいいですけど、はい、消化吸収できたのじゃ栄養が逆に取れてないっていうことだと、うん、やっぱり何年かしたら ね、わからないですもんね。
そうなんですよ、だからもしそうだったらあの家の中ではこうあったかい目で見てあげて、いつもお疲れ様って言ってあの味噌玉コネコネして
そうですね、はい、でお味噌汁やっぱり分けてあげるぐらいの、
うん、そうですね、
感じがいいかもしれないですね、
はい、
お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
あのここまでねいろいろお話聞かせていただきましたけれども、あとはね、はい、あの皆さんのそのアカデミーの方からとかもすごくあのお便りをいただいておりまして、はい、とても楽しいアカデミーなんじゃないかなとお察ししました。
本当ですか。
なんかすごくあの応援メッセージとかね結構 いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
多分ね笹村さんを応援したいっていうお気持ちがすごい強いんじゃないかなと思っていて、
はい、とても文章で感じます。ありがとうございます、
ね、ありがとうございました、
はい、
いかがだったでしょうか、ね、今回初出演していただきましたけども、
今回はその腸活のことを全く知らない方にお伝えできるっていうのがすごく幸せを感じていて、
はい、
なんでかって言ったら今この自分の状況が自分の性格のせいなんじゃないかとか、うん、自分の体質のせいじゃないかって思ってた方が腸活で解決できるのではっていうちょっとした可能性を届けられたっていうことが幸せ、はい、うん、でこんなに喋りやすくしてくれたのはな青柳さんのおかげなので
私もすごいあの、はい、勉強になりました。
もうありがとうございますね、聞いてくださった方も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。次回は一週お休みで7月16日から新たなゲストをお迎えしてお届けします。ぜひお楽しみにお待ちください。ここまでのお相手は青柳ゆきと
笹村のぞみでした。
笹村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。